here on the earth.
で、この、パンの机に載せられたパンは人が作ったパンでありました。この地上のパン。
But in the most holy place, you had bread that came from heaven. Real manna.
至聖所には天から送られた本当の、本当のマナ
が、中
にあったんです。
And we went from brass to gold.That they're very similar, but the value was increasing.
ですから外庭のものは全部青銅で作られていましたね。しかし聖所のものは黄金、金で作られていました。
And it's the same thing as we go from the holy to the most holy place. We're going from symbols to the reality.
で外庭の器具は青銅で金と似てはいるんですが、金の方がもっと尊い価値があった。今度は至聖所に行きますと、この聖所が象徴しているこの型でありましたけれども、至聖所は本当の経験です。
The Hebrew word, the Hebrew word for ark is aron.
Hebrew what?
The Hebrew word is called aron, the word for ark. Ark of the covenant.
Yeah.
That word for ark, the Hebrew word is aron.
Oh, aron.
Aron.
あの契約の箱のことをヘブル語でアロン。
The root for aron means to gather.
アロンという言葉の語源は一緒にということです。一緒。
It also means to pluck as if you're plucking a harvest, where you're plucking it and you're gathering it.
収穫の意味ですね。もう全部収穫を集める。
It's talking about a lot of things coming together.At this place.
その場所に全部集合するという意味がある集合。
And indeed, all the angels and all the people from all the unfallen world gather about God's throne and about His temple as the center of the universe.
全宇宙の中心として、全世界の天、全宇宙の天使たち、住民たちもこの御座を中心にして集まるところという意味です。
In Exodus 25, the description begins by saying that this ark was made of shittim wood, and it tells us the height and the dimensions in verse 10.
契約の箱、実説を見ると、やっぱりこれもアカシア材で箱を作られています。で、その高さ、長さ、幅が書いてます。
And it says that it was overlaid with gold, and it had a crown going around it.
そして純金でこれを覆っていて、純金で覆われていて、そしてその上に、その上の周囲に金の飾り口を作られた、つまり冠ですね。同じように冠という言葉が出てきます。
Like the furniture in the holy place, it had rings and it had staves so that you could carry it.
聖所の器具のようにその金の輪があって、そして竿がついてて運ぶようになってた。
And verse 16 saysThat it was made to house one thing primarily.
16節を見ると、16節ね。そしてその箱に私があなたに与える証の板を収めなければならない。
It said that there was the testimony was placed in it.
その箱の中には証が収められるはずでした。ここに手を置いていて、出エジプトの31章を見てみましょう。
Verse 18.
18節。
And it's going to tell us what this testimony was.
この証というのは何であったかということが書かれております。31章の。
We're talking about what God, verse 18 of Exodus 31.
31章18節。
Tell that God gave Moses something.
主がモーセに何かを与えられたことが書いてあります。何でしょう。証の板2枚と、すなわち神が指を持って書かれた石の板をモーセに授けられた。
So, the testimony, that word means The witness, that word testimony means witness in Hebrew, it was the Ten Commandments.
証ですね。証を意味する、ヘブル語でも証を意味するんだそうですが、塔の言葉で書かれておりました。
And we know that that is the foundation of God's government.
これは、神の政府のいわゆる土台であると私たちは知ってます。
In the early Adventists, this is how they discovered the Sabbath. Some of them discovered the Sabbath by after they discovered the sanctuary message.
先知者、最新の先知者たちが、その聖女の真理を発見して後、このことをこのように描写しました。
They studied, they found the sanctuary, they found the ark, they found the law within it, and as they were studying the Ten Commandments, the Sabbath reality became clear to them that it was still binding.
彼らは聖書を研究して、そして、彼の契約を発見し、天の聖書に、そして、実会を発見し、実会の中の安息日を彼らは見たのです。
The Bible tells that this is the foundation of God's throne.
聖書はこれが神の御座の土台で基礎であると書いています。
Let's read it in Psalms 97.
詩編97編。
Keep your bookmarker in Exodus 25. We'll be coming back there.
まだ詩編25章に戻ってきますから。
And in Psalms 97 in verse 2.
97の2節。
If you can read that.
はい。97の2。雲と暗闇とはその周りにあり、義と正義とはその御蔵のもといである。義と裁きとはその御蔵のもといであると英語になってますね。なので、righteousness and the right. Righteousness and the right is the foundation of
it.
なっちゃうんです。
Okay, well, what does righteousness?
義と裁きとはとなってますね。
Okay, what does that righteousness represent? Let's go to Psalms 119.
義とは何かというと、詩編116の
Verse
142節。
142節。
あなたの義はとこしえに正しく。あなたの掟は誠です。
And also another text that shows that this righteousness represents God's law is in just a few verses down in Psalms 119:172.
あと172節。あなたのすべての戒めは正しいので、我が舌は皆御言葉を歌います。我が舌は御言葉を歌います。戒めは正しい。だから義と正は御蔵のもといというのはいいんでしょうね。
142 was saying that the law is the truth.
律法は
That's what 142 says. And this one says that righteousness.
142節は掟は律法は誠です真理ですと言ってます。
There's another Bible text that tells us what the foundation of God's government is.
そして119編172編は律法は正であると言ってます。
And it's quoted many times in Psalms 85 and verse 10.
詩編85編の実節。
And there at God's throne it tells us that mercy, truth, righteousness, and peace.
慈しみと誠とは共にあり、義と平和とは互いに口づけしと書いてます。
So around God's throne, although it's not in your Bible, there is righteousness, there is.
だから神様の御座のもといは義であり、掟であり、真理であり、裁きであり、そして慈しみ、そして平和。
And if you have God's character, these things will be evident in your life.
もし私たちが神様の品性に預かっているとするならば、これらのものが我々の生活に表されるはずです。
You'll be obedient in, to his commands.
神様の戒めに従順であります。
your speech will be pure and truthful in every way.
我々の語る言葉があらゆる面において、真実であります。
you will have mercy on people.
そして人々に慈しみ、憐れみを示す。
But you will also be able to hold to the standard and to speak plainly and to help to correct when things are wrong.
そしてこのジャッジメント、正しい正義、この何事をなすにもこの、その正しい判断に基づいて正しいことをするということも現れるようになります。
We know what the new covenant is in Hebrews 8 verse 10.
ヘブル8章の実節の新しい契約ということはもうお分かりですね。
Who knows what the new covenant is?
新しい契約とは何でしょうか。知ってらっしゃるか。はい。新しい契約。Write the law in your heart.
Writing up the law in our hearts. And when the law was first given on Sinai,
シナイ山で一番最初に律法が与えられた時、
God provided the stone.
神様は石を用意されました。
Bible says that He called Moses into the mount and that He wrote the Ten Commandments with His own finger on stone. And then he gave those stones to Moses.
その用意された板を神様の前に持ってきますと、ご自分の指でその戒めを書かれて、それを今度はモーセに与えました。
And some writers have noted that, this parallels to the beginning of the earth's history.
で、これはある人はこの地上歴史の初めにこの例えまして、
When Adam and Eve were first created, God had written His law in their hearts and in their minds.
アダムとエバが最初に作られた時、神ご自身の指で彼らの心にその戒めを書かれたのでした。
Turn to Exodus 34.
出エジプト34章。
But we know that they apostatized at the golden calf apostasy.
しかし、イスラエルの民がシナイ山の麓において廃墟したとき、モーセが山から下ってきて、この律法の石を投げて砕きました。
As a sign that the covenant with God had been broken on the part of the people.
それは民の側で神との契約を破ったということを表していました。
Exodus 19, God said that if you keep this law, that He would let them be His sons and daughters, and they would ride upon His eagle wings. But they broke His law.
もし、神の律法を守るならば、イスラエルの民はそのもう神様の翼でもって彼らを持ち運ぶというふうに約束契約をしておりました。
And after sin, after they had sinned, God said to Moses, I'm going to write the Ten Commandments again. But in verse 1 of Exodus 34, He told Moses, Now you go cut the stones and bring them to me.
しかし罪を犯してからは、神様もう一度律法を与えると約束なさいましたけれども、今度はモーセに、あなたが石を持って私のもとに持ってきなさいと言われたのです。34章の一節、主はモーセに言われた。あなたは前のような石の板2枚を切って作りなさい。私はあなたが砕いた初めの板であった言葉をその板に書くであろう。
And this represents that after sin had entered, now man has a part to play if they want those law, that law written again.
人間が罪を犯してから、このシナイ山での麓の経験というのは、人間が罪を犯してから今度は人間が何でしたかね。
And then,
man has to.
Now man has a part to play. He has something he has to bring in order for God to write that law again.
今度は人間の側で何かしなければならなかったんです。それはその神様に律法を書いてもらうために何か持ってこなければならなかったんです。
Just as Moses brought the stones.To God now, we have to bring our hearts to Him and say, we want you to write this law now in our hearts and
minds. モーセが石を切って用意してきて神様に提供したように、我々の心を今度は神様どうぞあなたの律法を書いてくださいと持ってこなければなりません。
And you can see this in 2 Corinthians 3.
それをコリント第2の手紙の3章を見ることができます。
Verses 2 and 3. 2
節と3節。
And in this passage, Paul is saying that by our Christian influence, we are actually, the influence that Jesus puts in us is actually influencing those around us so that they become letters for people to read.
それはクリスチャンが周囲の人々に、その神の姿を、まあ、読むことができるようにですね、このいわゆる彼らの心の板に神の律法を記すということを描いています。2節と3節、私たちの推薦状はあなた方の名のである。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られかつ読まれている。そしてあなた方は自分自身が私たちから送られたキリストの手紙であって、墨によらず生ける神の霊によって書かれた石の板ではなく人の心の板に書かれたものであることをはっきりと表している。
OK, let's talk a little bit about the we talked a little bit about the law. We've already mentioned that the law being written in heaven or written in the county courthouse or in Japanese law will not keep people from doing right. It has to be written in our hearts and minds.
立法について話しましたけれども、神の立法であれ、またこの地上の国の立法であれ、心の中に立法が記されなくちゃいけないということです。
But I'd like, before we go any further in this simulum, I'd like to talk about the purpose of the law, the purpose of the ark.
進む前に、その契約の箱の目的について考えてみましょう。
We know that it represents God's throne and that the Ten Commandments are there.
契約の箱の中に神の戒めがあった、神様の律法、それは神の政府のもとい、ビザのもといであるということを知っています。
Let's go back to Exodus chapter 25.
出エジプト記25章に戻りますが、
But when God told Moses to build that ark,
モーセにその契約の箱を作るように命じられて、
He told them when he built it what the purpose of it was for. One of the purposes.
その契約の箱の目的の一つは何であるかということが告げられました。
They were, we read in verse 16, they were to put the Ten Commandments, the testimony in it.
で、箱の中に、証しの板を収めることでありました。
And then verses 17 through 21 say, talk about how the mercy seat and the cherubim were on top.
17節から20節まで見ると、その上にケルビムが据えられて、そしてこの食材書、憐れみの座と呼ばれましたね。
But the purpose of the ark, one of the purposes is found in verse 22.
で、この契約の箱の一つの目的は22節に書いてあります。
It said, There I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat.
このね、日本語で食材書と書いてあるけれども、あれは英語ではマーシーシートって憐れみの座という意味ですね。憐れみの座。22節言います。そのところで私はあなたに会い、食材書、憐れみの御座から証の箱の上にある2つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために私が命じようとする諸々のことをあなたに語るであろう。
All the symbols we're going to see there are to help us to have this meeting and communing with God.
これらのことは全部神に謁見するための、神に会うための助けとなるものでありました。
And when we have this union with God, it's going to prove a blessing because the Bible teaches that it's going to overthrow the obstacles in our life.
神との結合によって、これが我々の、人生のさまざまな障害物を全部取り除く助けになるのです。
Our second meeting this afternoon is going to be on the sanctuary message in the book of Psalms.
で、次のクラスにおいては、Second Book of Psalms。
Sanctuary Message in the Book of Psalms。
詩編における聖書のメッセージを研究します。
But let's turn to Psalms 114.
詩編の114編、開いてみましょう。詩編114編。
And we're going to see that you have to read carefully in order to be able to pull the truth out of the Bible.
聖書から真理を取り出すときに気をつけなければならないことがあります。注意深く。
Psalms 114:1 says that, that when Israel went out of Egypt,
イスラエルがエジプトを出て、
in verse 2 it says when they went out that Judah was his sanctuary.
2節、ユダは主の聖所となり。
So it's saying that when the children of Israel came out of Egypt, that God's his dwelling place was with the people.
で、エジプトから出たイスラエル人にですね、神様の住まいが彼らと神のためとともにあることを約束されました。
And then watch what it says. It says in verse 3 that the sea saw it and fled. Jordan was driven back.
三節を見ると、海はこれを見て逃げ、ヨルダンは後ろに退きと書いています。
The question is, Jordan and the Red Sea, they saw what? What did they see that caused them to flee away?
この海も逃げ、ヨルダンも後ろに退くようにさせたのは何を見たからでしょうか。
David's going to answer that a little later on.
その後ダビデは答えていますが。
But the question is, how did the Red Sea open up?
質問は、open up or fled?
Yeah, how did it open up to God's people to go through that? The Bible says here it fled, but we know that.
逃げたというのは実際は後悔はイスラム民が渡った時に二つに分かれましたね。
Remember, I remember how that happened?
ね、その事件覚えてますね。
後悔 Yeah, the crossing of the Red Sea. Yeah, but what happened in the story?That caused the water to split.
何が水を二つに分けて渡らせたんですか？何が？
The
earth. They carried the earth.
No, they didn't have that ark yet. This is Red Sea. Red Sea.
今回だからまだ契約の箱は
It says the sea.
そうそう、まだまだです。何が
I'll tell you.
崩壊の水を真っ二つに分けたんでしょう。
Moses stretched out his rod over the sea and the wind blew it open.
モーセの杖をその海に伸べたら風が水を真っ二つに分けた。
Do you remember that?
覚えてますね。
Everybody. Do you know what I'm talking about? Not your head. You know what I'm talking about.
そうですね。
You know what I'm talking about? He used his rod. And if you go back and look at Egypt,Their deliverance. Sometimes they used Aaron's rod to bring them plagues, and sometimes they used Moses' rod. Those rods were used interchangeably.
エジプトをイスラエル民が出るときに、エジプトの国においてですね、モーセの杖が使われた時もあるし、アロンの杖も使われたことがある。両方同じように使われました。
And in the most holy place, in that room, there was a rod.
その施政所の契約の箱の中に杖がありましたね。
Verse 3 says also that not only the sea fled, but that the Jordan was driven back.
海がこの逃げたばかりであって、ヨルダンも後ろに退いたと描いております。
Question: How did the Jordan roll back for God's people to march through?
ヨルダンはそれじゃあどうしてイスラエルの民を通すためにこの真っ二つに分かれるということが起こったんでしょう。何がそういうふうに起こったんですか。
That's right. The priests marched down, and when their feet touched the water rolled back, and they stood in the middle of that dry bed, and the people walked through.
私たちが契約の箱を担いで、そして足をその水に接したら、すぐね、水は二つに分かれて、そして彼らは海のそばの真ん中に立っていると、人々はそこを通り抜けたんですね。
What are we talking about?
何を私たち話しているんでしょう。
We're talking about the purpose of the ark.
契約の箱の目的を今飾ってるんです。
It's to have God's presence and power.
神の御臨在の力を表しています。
And when we have that, obstacles in our life, the red seas in our life are going to move out of the way.
神の御臨在があるときに、その杖で表されている。
The Jordan River
があるときに、我々の人生の妨げになるもの全部こう退くということです。
The Jordan rivers that are swollen that are keeping us from getting where we have to go, when that ark comes, they're going to roll back so that we can go forward.
ヨルダン川をそのイスラエルの民が奇跡的に渡ったように、我々も神様の御臨在と共に歩むならば、そのね、人生を勝利を持って歩むことができるということを表しています。
Okay, we have to go on rapidly, it's taking a long time, but in verse 4 it says that, that the mountains skipped like rams and the little hills like lambs.
山は子羊のように踊り、小山は子羊のように踊った。
This is a poetic expression of an earthquake.
これは地震の描写する詩的な描写ですね。
And there was a big earthquake when God proclaimed the Ten Commandments.
実際に神様が白井さんから宣言なさった時に大地震がありました。
I don't have time to give you all the text for that.
それについてのその成功を挙げることはもう時間がありません。
And in verses 5 and 6, David asked the question, what was wrong with the sea? What's wrong with Jordan? What's wrong with the mountains and the hills? That they were doing all of this, and then he go ahead.
5節6節を見るとね、ダビデは海もヨルダンもそして山も小山もなぜそんなことをしたんだろうかという質問をしております。
And the answer is found in verse 7, where it says.
7節にその答えがあります。
That it happened at the presence of the Lord.
ヤコブの神の御前におののけ、神の臨在の前におののけする。
So Psalms 114 is a sanctuary psalm.
ですから114篇は聖所のメッセージです。
It has one message. It says, when God's presence, this most holy place presence, is there, the obstacles will move out of your life.
何かというと、至聖所の契約の箱で表されている神の臨在ね。神の臨在、契約の箱もまた杖もそうですが、神の臨在があるときに障害物はもう退くということを表しています。
Okay. So what psalm is that? Is that looking at your page?
それは詩編の何ページでしたか？114ページ。
Okay. I want everyone to know that because in our second meeting this afternoon, we're going to go over maybe five more sanctuary psalms.
このことぜひ覚えていてください。なんで次のクラスもそれに触れています。
And I want you to learn where all six of them are. We went over one, we're going to go over five more, and I want everyone in our next meeting to learn all six. But they can just tell where they are. Psalms 114 is one of the most holy places, yes. Which psalm? We're going to go over five more of them. And we just learned the first one in Psalms 114.
聖書の中のね、あるんですね。詩篇の中の聖女の歌、あるいはメッセージ、それを6つ皆さんに差し上げますので、今1つ114篇今学びました。
Because at the end of our next meeting, we're going to break off into pairs, and you're going to explain the sanctuary message out of those six songs to the person next to you.
次のクラスでね、組に分かれます。そして皆さん自分たちで、その詩篇114篇から学んだことを、聖女のメッセージは何であるかということを言い合ってください。
So we know we have one most holy place psalm, and that's what number? The most holy place, which one of the most holy place psalms?
The
which number is it? Which one of the chapters is it?
Me, other than this?
No. I want them to say it again. What chapter is one of the most holy place psalms?
至聖所のメッセージを語っている詩篇は何篇ですか？もう一回言っていただきたい。
And what does it, Psalms 114 teach? What is the message?
114篇のメッセージは何でしょう？God's presence
does what?
Will take away all the
obstacles. Yes, very good, very good. All right, let's go.
Let me just summarize. 神の臨在は契約の箱であり、杖だったんでね。 杖。その両方とも死聖所にある。ね。それはヨルダン公海にも使われたので、エジプト脱出にも使われた、この2つ。
We're not going to spend a lot of time talking about Aaron's rod that budded.
アロンの杖が妙を出したということについてあまり長く時間を費やす時間がありませんが、
where the Bible says that it's in the ark is in Hebrews chapter 9.
このアロンの杖が契約の箱の中にあったということはどこにあるでしょう。
You turn there, Hebrews chapter 9 and verses
9 章。
Hebrews 9 verses 3 and 4.
三節四節。ヘブル九章の三節四節。
We're talking about verse 2 talks about the holy place, but verse 3 and 4 are talking about the most holy place and what was in there.
2節には聖所のことが呼ばれて、3節4節は死聖所のことを描いてますね。また第二の幕の後に別の場所があり、それは死聖所と呼ばれた。そこに金の砲弾と金全面金で覆われた契約の箱と呼ばれ、その中にはマナの入っている金の壺と目を出したアロンの杖と契約の石板とが入れてあり。
And so it says there that the, both the pot of manna and Aaron's rod that budded were placed in the ark.
契約の箱の中に、マナの入っている金の壺と目を出したアロンの杖とが2つあったということを描いています。
AndIn Exodus 25, we find that originally there was only one thing in the ark.
で、もともとは契約の箱の中には、モーセの時に、もともとは一つしかなかった。
And the Ten Commandments represent the standard that God wants His people to come up to.
この十戒は人々が到達しなければならない標準でありました。
But this rod is going to represent the power.
しかしこのアロンの杖というのはその標準に達しさせる力を表しています。力。
And the story about how the Aaron's rod got into the ark is found in Numbers 16 and 17.
どのようにしてアロンの杖が契約の中に入ったかということは、入れられたかということは、民数記のチャプター
It's found in two chapters, in Numbers 16 and 17.
民数記の16章と17章に書いています。
And, do you know the story of Korah, Dathan, and Abiram, their apostasy? You know the story? Raise your hand.
コラとダタンが反逆をした時の物語知ってる人。コラとダタンの反逆の物語。
Raise your hand if you know the story.
聞いたことあるでしょ。みんな聞いてますよ。コラとダタンの反逆。
Yeah, I see about half the hands are not. It's a story about when they were coming out of Egypt that we had some men that were rebelling against the leadership that God had chosen.
イスラエルの民が神が選ばれた指導者に対して反逆しましたね。
And so God told them to bring the their rods for each of their tribes to the tabernacle and lay them in the tabernacle overnight.
そしてその時神様は、おのおのの部族から杖を持ってくるように命じられて幕屋のところに持ってきました。そして人がそこに置くように言われました。
And the rod of Aaron brought forth buds, flowers, and almonds, and that vindicated that God had chosen the tribe of Levi and Aaron and Moses to be their leaders.
で、それは、その中で、アロンの杖が芽を出しましたね。そして芽を結びました。それは神様が、デビルトを神様が選び、そしてモーセとアロンを指導者として選ばれたということをみんなに証明するものでした。
And after this miracle that took place,
この奇跡が起こった後、
God told them to put that rod into the ark
そして、
That's in verse 10 of Numbers 17.
17章の実節を見ると、アロンの杖を証の箱の前に持ち帰り、そこに保存して、背く者どものために印としなさい。
This is a very interesting story. It has a lot of lessons.
これ非常に面白い物語で、多くの教訓を教えています。
This rod represents how God vindicates His true leaders.
これは神様が選ばれる本当の指導者を擁護することを表しています。
And the true leaders of his people bear fruit.
本当の指導者は実を実らせるということです。
It's not your title, it's not your job that makes you a leader. It's are you growing? Are you have buds, flowers, and fruit in your experience?
地位とか職とかですね。そういうどんな何ですか職を持ってるとかそういうことじゃなくて、あなたの品性にどんな実を結ぶかということがこれが神様の、ね、選びの証明です。
And this rod, in a sense, you could say it resurrected.
でこの目を出したということはいわゆる復活をもまた表しています。復活。
Aaron evidently cut his walking staff off of an almond tree, and as soon as he cut it off, it was dead.
このアロンは多分ですね、アロンでこのアーモンドの木を切ったでしょう。切るやいないや、もうそれはもう死んだものと同様でした。
And he cleaned all the branches off. He walked with that rod. He carried it with him for week after week.And on one day, God brought that dead stick back to life again.
このその枝をみんな切り飛ばして毎日の歩く助け杖として使っていましたが、ある日ある時これが命によみがえってきたのです。
And it takes all of God's creative power to bring life out of something that's dead. Nobody else can do that.
死んだものから命をもたらすということはこれ誰もできません。これは創造の力だけができるのです。
And of course, all of these symbols all represent Jesus.
これ全部これらのものはイエス様を表しています。
Jesus was the one who said, I delight to do thy law, yea, thy law is in my heart. And it's in Psalms 40, verse 8.
Psalm 48, verse
8. God's law is in it, and he says, I delight.
イエス様は、あなたの掟は私のうちにあります。あなたの御心を行うことを喜びますと言いました。
In John 15:10, Jesus said, I have kept my Father's commandments.
ヨハネ15章の実節に、私はあなたの戒めを守りましたと言っています。
It was Jesus who said, I lay down my life and I have power to take it up again.
イエス様は、私は自分の命を捨てる、そしてそれをまた取る力も持っているとおっしゃいました。
Represents how Jesus died and resurrected by His own power.
ヨハネ17の18節、命を捨てられてからご自分の力でまた蘇ってこられた。
And we know that He's the bread that came down from heaven.
そしてイエス様はまた天から下ってきた命のパンであるともおっしゃった。
But again, these experiences are to be ours.
これらの経験はまた我々の経験ともなるんです。
The ark is telling us that we need to come up to the standard of the Ten Commandments.
この契約の箱は我々もその十戒の大きな高いその標準に達するようにと呼びかけています。
And to do that, we have to have God's creative power bringing life out of the dead.
そのためには死んでいたものに命をもたらす神の創造の力でなければその標準に達することはできない。
But there was a third symbol in the ark. I'm going to go over this really quickly because I want to get to the climax of our talk.
もう一つのことをお話しましょう。急いでいきますか。
And that was the man which represents the nourishment or the sustenance that God has.
これは三番目のこれはマナですね。マナ。これは我々の栄養。
And that represents the spiritual food that God wants to give each of us.
我々一人一人に与えられるする霊的な食物です。
In John chapter 6, verses.
요한의 6-4.
48.
요한의 6-48.
And 57 and 58. We're not going to read it.
요미오생과 요한의 6-48.
But Jesus said that He was the bread that came from heaven.
예수様は 私は 天から 下ってきた 命の パンである とおっしゃり
And that we are to eat Him.
彼を食べなければならないと
We know, of course, that Jesus was the Word that became flesh. And when we studied the showbread, we found that, that when we eat His words, we're eating His life.
パンの机で表されてたように、パンであられる彼を食べるということは彼の生涯を私たちにするもので、
But what is the lesson in this manna that's different than the table of showbread lesson?
このマナとそれからあのパンの机の上にあったパンとどこが違うんでしょうか?
And the lesson is, the difference is, the table of showbread, that spiritual food came through the hands of men.
その 聖女にあったパンの机にあったそのパンは人の手を通して備えられたものでした。
The priests were the ones that baked it and mixed it up. They baked it. They put it on the out on Sabbath.
祭司がですね、粉を取って混ぜて、そして安息日に備えたんです。
And they as the religious teachers of Israel, they went forth and they broke that bread to teach people the truth of the
Bible.
And many people today, they go to church or they go to different meetings and they're taught the Word of God.
多くの人々はいろんな教会に行って、そして神の言葉を話します。
But this experience is something higher and greater.
しかし、死生命におけるマナはもっと高い経験を我々に教えています。
This is an experience where you receive truth directly from God.
死生命におけるこのマナが教えるところは、あなたは神のメッセージを直接神からいただくということを教えています。
Some of the most powerful things that I ever learned I learned just on my knees, just studying the Bible myself, and the Spirit showed it to me.
私にとってですね、一番力を与えて、そして力となったのは、自分自身で祈り、膝をついて祈り、御言葉を学んで自分でやったことが一番力となった。
And this is the experience that everyone must have if they want to enter into the most holy place experience.
もし死聖女の経験に入ろうとするものは誰でもそういう経験をしなければなりません。David talked, excuse me, Isaiah
talked about this in Isaiah chapter 28.
イザヤ書の28章にイザヤはこう言っています。
We read this verse many times before. What we normally read is verse 10 when it comes to Bible study.
この聖句はもう何回も読みます。聖書研究の時に大体
It talks about precept upon precept, line upon line.
教訓に教訓、教訓に教訓、規則に規則と聖書の神様を教えるんだと。
But we often don't read verse 9.
ところが9節はあまり読まないんです。
And verse 9 says, Whom shall he teach knowledge?
私は誰に知識を教えようと教えるか。
And whom shall he make to understand God?
誰にその訪れを解き明かそうとするのか。
And then what did it say?
その次何て言ってますか? 何て言ってます? 父をやめ。
Don't stop drinking milk. And what's the next part?
その次は何て言ってます? 乳房を離れたものに対するものにするのは。
What does it say in English? The last part. Okay, just like it says in King James. What is that talking about?
何を語ってるんでしょう?
What does a woman represent in the Bible?
女は聖書で何を表してますか? Church.
And where does a baby get milk from? I mean, not the ones that are going
ある乳房を離れた者、誰に知識を、解き明かしを与えようかと言ってるんですね。
We have got to learn to study the Bible for ourselves.
つまり、乳房を離れて、自分自身で御言葉を学ぶ経験に入らなければならないということです。
The church has to be taught the principles of how to study the Bible.
教会では、どのように聖書を研究するか、その原則を教えます。
How to put together their own Bible studies and link scripture with scripture.
どのようにしてこの聖書と聖書をこの比べて、勉強していくかということを原則を教えます。
Being guided by the Spirit to see the patterns that are in the scriptures.
そしてこの聖書の中のですね、その、まあ、パターン。
The patterns.
Pattern.
Okay.
聖書のパターンを見えるようにならなければならないというんですが、
many people are read pages, but they don't know what they're looking at.
もう多くの人は聖書を通読してます。読んでるんですが、何を読んでるかわからない。
And they're waiting for someone to come and toteach them, but God wants us eventually to be able to receive bread that did not come through the hands of men, where He teaches us.
誰かが説明してくれなければわからないことがよくありますが、しかし死聖者での経験は神ご自身が自分で学ぶ人たちに教えるというんです。
We'll touch on this again in our last meeting this evening.
今晩そのことについてもう少し話しますが。
But let's go to.There is another symbol that we often don't symbolize with the most holy place that is part of this.
死聖所の中で見過ごしにするもう一つのことを見てみたいと思います。
And it was part of the priestly garments. It was called the breastplate of
the priest. 大祭司が着ていた胸当てのところにあったものですが。
And it can be found in...Exodus chapter 28, if you just turn there with me quickly.
出エジプト記の28章に描いています。
The high priest wore this on his, on his chest.
大祭司がその胸当てですね、これを
し
ていました。
we're not going to go through the descriptionBut except to say that there were 12 stones, as you know.
それには12の石がありましたね。
And there were four rows of three.
3つと4つの列に並べられております。
There were two large stones on each side called the Urim and Thummim, where God spoke, gave direction for his people.
そして左右にウリムトンミムというのがあって、神様がそれをこうして語られました。
And in Patriarchs and Prophets, we're told that there were precious stones around the border that were the same stones as the 12 foundation stones of the city.
そしてその胸当ての周囲には尊い石が、宝石があって、それはエルサレムの町の土台と同じ石を使ってたそうです。
And the high priestwas only able to go into the most holy place once a year.
大祭司は一年に一度だけ至聖所に入ることを許されました。
And part of his job, he wore just the plain linen garments, and part of his job, he had on the kingly garments.
ある時には大祭司の服を着るし、ある時には王服を着ておりました。
Now, these stones, we well know, represent people.
これらの石は何を表すかというと、人々を表しています。
And they represent the people that enter into the most holy place.
至聖所に入る人々のことを表していました。
We saw that some people just stayed in their tents, and that's as far as they ever went. They never left their tents.
ある人たちはもう宿営、テント、そこから一歩も出ようとしない人たちがいます。
They didn't believe, they didn't have faith that they could make the journey.
神も信じない、仏も信じない、もう見えなくなる、何も信じないという人々。
They didn't have the experience of repentance, they just kept suffering with their sin.
悔い改めの経験もない、罪の苦しみを続けるだけ。
The But then some people decide to make the trip and they make it to the courtyard.
しかしある人たちはそこを出て旅をするのです。そして外庭に向かっていきます。
And the pillars in the courtyard represent those who had the courtyard experience.
そしてこの外庭の周囲の幕屋の柱となっているものは外庭に入った人たちの経験を表しています。
And some people, they have conversion, but they never progress into sanctification.
ある人たちは、その改心を経験してるんだけども、それ以上進もうとしない。
They're converted, but they lose this conversion every day. They are sinning, they're repenting, sinning and repenting.
悔い改めるんだから、またその経験を失って、また悔い改めて、またその経験を失うと。
But those that represent those pillars, they actually have true conversion and they're progressing into the holy place.
しかしその外庭の柱というのは本当の改心を経験した人たちで彼らは必ず聖所の中に入る経験をします。
And those golden boards that go alongside the holy place represent the people that have made to the holy place experience.
その外側にあった聖所のその幕を支えた外側の黄金の板というのは聖所の中に入った人々の経験を表しています。
But, the boards that are in the most holy place,
しかし、至聖所の板は、
and the 12 stones on the breastplate of the priest represent the people that make it all the way into the most holy place experience.
それは、
these boards and these stones.
至聖所の幕のこの板は、あるいは柱でもいいのかな、は、最初の胸当たりにあった石と同じように、至聖所に入っていく人たちの経験を表しています。
Now, in Exodus chapter 12, I mean, 28, it'll tell you very plainly that these stones represent people.
使徒行伝、じゃなくて、出エジプト記の28章に、ここに非常に明瞭に石は、
Because it says in verse 21, 28
verse
21, that the names of the children of Israel were engraved on these stones.
宝石はイスラエルの子らの名に従い、その名と等しく非常にとし、おのおの印の彫刻のようにうんぬんと書いています
。 And I really want this to sink into your mind deeply that God is representing people as stones.
ここでしっかり皆さん頭に入れていただきたいのは、その神様はご自分の民が宝石によって象徴されているということ、これを覚えていただきたいと思います。
It's in the Bible over and over again because God is going to teach a lesson about something He's going to do with stones.
この This is not a regular stone. 宝石、Japanese is precious stone.
Yes, yes, they're precious stones.
宝石によって表されている。聖書はね、なぜこういうことを使っているかというと、聖書の中で何回も何回もこの宝石で何かをしようとしておられるということを教えたいからです。
We're going to find out how they became precious stones.
どのようにしてその尊い宝石になるかということを見つけてみましょう。
But I'm going to give you several examples where you'll get clear in your mind that stones represent people.
宝石は人を表しているということをもう少しいくつか成果を挙げます。
Same chapter, Exodus 28, verses 9 and 10.
28章の9節、10節。
The priest had two stones on his shoulders, which had the names of the tribes written on his shoulders, on those two stones.
そしてこの大祭司の肩にあった宝石もイスラエルの民を表していました。So, that's 10, verse 10,
9 and 10.Can you see that? Yes, the nine stones.
On the shoulder?
Yeah. It says that on the onyx stones, that it goes, it says in 9 and 10 that he had onyx stones, he had their names on it.
If you
keep reading, it says in verse 12 that he put these two stones upon his shoulder.
この2つの宝石を取って、両肩に彼らの名を負ってと書いてある。両方の肩に。
And so, what does that remind you of?
これは皆さん何を思い出しますか？両方の肩に尊い石二つ。
Fixed names, fixed names.
片側に6つの名前、片側に6つの名前記されている石の
上に。That's kind of hard. It's kind of hard.
think of it?
Yes.
Huh? How many names are there? That's right. There were in the holy place there was two stacks of how many stacks? How many? Six. Six loaves, six loaves. Now we have six names on stone. Some people say that that those two sixes represent that there's 66 books in the Bible. But here again we see that stones represent people.
In
Isaiah 9:6, the Bible says that the government will be upon his shoulders.
이사야서 9장 6절을 보면은 彼の肩には祭り事があると表現しています
。 So these are the people that are part of God's kingdom.
これらの人々は神様の政府の一員であるんですね。
Okay, we're not going to look this one up, but in Revelation 21,
黙示録21章の
verse 14, 19,
14節ただただ書いてください。
And 20,
黙示録
Revelation 21, 14, 19, and 20, it tells us that on the 12 foundations of the city, which are made out of stone, have the names of the apostles written on it.
新エルサレムの土台は人たちの名前が記されていると書いてますね。
Let's look at it again. Turn to
宝石に。
Let's turn to 1 Peter 2, 5.
ペテロ第一の手紙の2章の5節。
The Bible says it over and over. It wants us to get this point.
何回も何回も聖書にこれが出てくるということは覚えなくちゃいけないことですね。ペテロ第一の手紙の2章の5節。
When you find it, you can go ahead and read it. 1 Peter 2, 5.
この死の身元に来て、あなた方もそれぞれ生ける意志となって、霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となって、イエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生け贄を捧げなさい。
Now, Peter says that they are living stones. That are built into a house.
生ける石となって霊の家に築き上げられるんだとペテロは言っています。
And that doesn't mean too much to people today.
今日の人々にとってあまり意味がないようでないでしょうけれども。
But to the Jews, they knew just what he was talking about.
ユダヤ人にとってはもうピンときたんです。
Because in 1 Kings chapter 6,
列王記上の読書。
The 1 Kings 6,
読書。
And verse 7,
7節。
It said that the temple that was built by Solomon was built out of stones.
ソロモンが建てた神殿というのは石によって建てられたことが書いてあります。
And it says that the stones were made ready before they were brought to the building site.
宮は建てるときに石切りまで整えられた石を持って作ったので。
Is that what it said? In your Bible, sir?
It was cut at the 石切り場なんていうかな。
Quarry.
It was cut at the quarry.
Okay, the King James says they were made ready before brought.
King 契約ではね、持ってくる前にもう石切りまで全部準備され、整えられたと言っています。
And those of you that have a study Bible, the comment that's on this verse, it talks about how God has cut us out of the world, and it says that He is cutting and polishing us and getting us ready to be put into this temple.
スタディバイブルのね、この聖句の説を、この聖句の解説を見ると、この石がね、宮に持ってこられる前に削られて、そして十分な準備ができて、そして宮に持ってきたの。
In 1 Kings 6, 7, it says that They were made ready enough so that when they put the temple together, you didn't hear the sound of axe or hammer.
もう正確にね、用意されてたので、いよいよ宮建設の時になると、全然土の音が聞こえなかったほどだった。
Now, think about this for a minute.
ちょっと考えてみる。
That's The way that men build a house is they,
人間が家を建てる場合には、
is they bring all the building materials to the building site,
建築材をこの建築するところに持ってきて、
and then they measure and they actually cut it right at the building site, make sure it all fits.
その建築するところで測って切って測って切ってやります。
If it's too long, they can trim it a little bit.
長すぎたらまたもう少し切ります。
If they cut it too short, they can throw it away, get another one, and make it fit tighter.
短すぎたらもまた他のものを使ってもう少しであの当てるんですね。
It's a very hard thing to have cut all the pieces someplace else, bring them to the building site, and then put it all together, and it all fits perfectly.
全然あの建築現場から離れたところでですね、全部切って用意して、そして持ってきてきちんと建てるというのは非常に難しいことです。
This story is telling us that the work that's being done on these living stones, that's us in the temple, is taking place in a lot of different places. That's where most of the work has to take place before God brings these things together.
この霊の家を築くときにも、この石となるものは他のところで削られて全部切られてそして用意されてもう十分な用意が用意されて準備されてこの建築現場に持ってこられるんですね。
And it says here that、you could not hear the sound of axe or hammer still hitting those stones still oh that's too big I have to I made a mistake I have to fix it it's all doneRight、before they come.
だから建築場ではもう土の音、のこの音、大きい声一切聞こえないんですね。全部あそこで仕上げられたものが持ってこられる。
The sound of axe and hammer, that's the sound of man.
その、なんていうか、土やのこの音というのは人間の音であります。
That's man still, tinkering with God's church and trying to get the members to do certain things.
神様もこの教会でですね、人間的にいろんな工作をしてやろうということを表しているというんです。
But in this spiritual temple, God is going to be the master workman.
その霊的な神の家で神様はもう何ていうんですか、巨匠というんですか、もう絶対間違うことのない大工さんなんです。
And when all those stones are perfectly square and flat and all put together,
全部削られ仕上げられたこれらの石が結び合わされていくんです。
And you have one smooth wall of stone.
そしてこの一つのスムーズな壁を作り上げていく。
Then God covered that whole wall with gold.
そしてそれを神様金で全部覆われて完成する。
You can see that in verse 18 of 1 Kings 6.
その
The last part of verse 18 says that there was no stone seen. 1 Kings 6, verse 18.
ね、
There was no stone seen at the very end of the verse.
18節の終わりです。18節の終わり。6章の18節の終わり。終わり。皆紅白の板で石は見えなかったからだ。石で全部積み上げて壁作ってるんですから。
What, 石は見えない。What is that talking about?
何を表してるんでしょう。
We are those living stones.
我々は生けるこの石です。
We live in all different places.
さまざまな違った環境のもとで、集められたものです。
And where we live, God is trying to polish and square and get us ready to bring us together during this most holy place spirit at the this most holy place experience at the end of time.
住んでいるそのところで、いろんなところでですね、自分我々が神様が選ばれて削られて用意されて、そして至聖所を築き上げるその至聖所のもう完成のところに我々を持ち運んでこられるんです。
These stones are precious stones.
これらは宝石、尊い石と言われます。
And they're precious because of the work that the Master Jesus has done with those stones.
なぜかというと、もう大工の巨匠であられる、宮建築の巨匠であられる、イエス様がこの各々の魂をこうして、働いて用意なさったからです。
Some Bible scholars have done research on these specific stones.
ある学者はですね、一つ一つのこの宝石についてなんか研究した人がいるそうです。
Some of them are called sandstones.
Sandstone.
don't know if you have that word. It's a type of stone.
宝石が、
a type of stone.
そのあ、いろんな宝石があるそうですね。その一つの名前は、あ、なんとかいう名前の宝石。
And the way that sandstones are made is that they're made of a very common material like sand.
Sand is
like sand. Like sand.
普通の砂のように見えるようなものですけれども。
And that this sand has to become totally saturated.
もう完全になんですか、何によってか浸透されて。
And when it gets totally saturated, it turns into a crystal.
そしたら、あのもうなんか水晶のようになる。
And it's talking about some of these people and their experience. They had to become totally saturated with the truth until their character changes from something common to something very precious.
でこれらのその宝石はですね、ある宝石は我々が完全に何ですか、saturated in what?
Saturated with the elements that are necessary for that stone.
その石にとって必要ないろんな経験でしょうね。それもう染み込まれて、ある日突然、そのもう輝かしい宝石に変えられる。
In Exodus 28, verse 28, it says one of those stones was a. It says that one of those stones was diamond.
その宝石の一つはダイヤモンドであるんです。18節、ね。
At the last, at the end of the verse.
水晶か。28章の18節。一番最後。
At the end of the verse, let's take down.
赤目の、赤しめの、だじして、だじられて、ダイモン
Yes, it does. What is your say?
赤しめの、
しまめの。
しまめの。
しまめの。What does it say?
赤目の。
What is the acronym? What is the acronym? Nobody knows? It's a very rare word.
Yeah, I never know.
Okay, that's alright. We can go look it up later.
なんて読むこれ
赤
しまめの赤しまめの OK?
You don't know what that diamond is
now. I've never seen it. ダイヤモンドは分かるね。でも赤しまめのっていうのダイヤモンドだって。
The spirit of prophecy says diamond.
予言の例もダイヤモンドです。ダイヤモンドそんな簡単なんでね。
And my question is, how are diamonds made?
私の質問はね、ダイヤモンドっていうのはどういう意味かということです。
It takes at least two things.You gotta have the right carbon material.
少なくとも二つの意味があります。
But then it takes tremendous heat and tremendous pressure.
ものすごい高熱とそして圧力をかけられて出来上がるものだそうです。高熱と圧力。
These people represented by these 12 stones.
これらのこの12の宝石は
They are going to come through an experience where it will be tremendous heat, tremendous pressure.
ものすごい圧力とそれからそのどの熱さの高度なその熱で焼かれるという経験をするそうです。
We talked about the timeline of the sanctuary.
聖所のこのタイムライン、時の流れのことについて話しましたが、
When did Jesus die on the cross? What year?
イエス様が十字架にかけられた時はいつでした
He ascended and when did he go on to his multiple place ministry?
死聖所に移られた時は
And this back wall represents what?
その一番その聖所の一番最後の壁は何を表していました ？Close of provision。
And this back wall of the
外にある一番最後の壁は
？The courtyard。
Second temple。
And we know that the time of trouble is between here and part of it extends into the before probation, but it starts before probation closes。
悩みの時というのは恩恵期間の日をちょっと前から
始まるね。ちょっと前から始まるんですが、再臨の時まで。
It's going to really begin at National Sunday. Well, things are going to get really hot, a lot of pressure before Christ's high priestly ministry ends.
大祭司がその死生者の働きを終わる前に、日曜休業礼から神の民は大きな圧力とそれから暑さでもって寝られます。
The most common word in the Old Testament for trouble.
この旧約聖書で悩み、トラブルという言葉の。
In the Strong's 6869, that word is tessara.
ストロングコンコーダンスという辞書がありますが、6869というこの言葉の意味があります。
Tessara.
Tessara.
And tessara means tightness.
Tessara という意味は、もう、tight。
You're in a tight spot.
なんていうんですかね。もう、
Tight. Can't move around.
もう、ぎっしり詰まっているというのかな。
Okay.
Tight. で日本語でもいいよ。
Tight. Okay. Daniel 12:1 says there'll be a time of trouble. This never was. That word trouble is tessar. It means tightness.
ダニエル書12章の一節から始まって、ラインかつてないほどの大いなる悩みという悩みという言葉は、このTessara, tightness という意味も。
Psalms 20 verse 1 says God will help him in the day of trouble. That word is tessara. There's many other examples.
詩編の21編の一節も同じ言葉だそうです。
In the New Testament, the most common word
新約聖書の
that's used about the last days, the word is tribulation.
この悩みを、同じ悩みを表しているんですが、tribulation という言葉を使っている。
About in Matthew 24:21, he said that there will be great tribulation.
大いなる患難の患難という日本語で使ってますね。患難。
The Greek word for that, for tribulation, which is the most common word,
tribulation の言語、ギリシャ語では、
the Greek word means pressure.
これは圧力、プレッシャーという。
Word says thalipsis means,
圧力が、
it means pressure.
そういう意味だそうです。
And today, God is bringing each of us into tight spots.
神様は我々神のためをですね、もう本当にタイプにしようとしています。
We don't have enough money.
もう神様は我々は金欠病に満ちるかもしれません。
We have problems with that sister that's irritating us.
もう我々満たさせる兄弟姉妹との交わりというもいろんな問題があります。
We're stressful for all these different reasons.
いろんなことでストレスフルなそういう状況に追い込まれる。
And that little tightness and pressure that God brings, He's trying to prepare you.For a time when there's going to be great tightness, great pressure.
今からいろんな小さいな悩みに遭うのはですね、これから来る大いなる悩みに備えるためにもうもっと、なんですか、タイプにするため、もっとすごい圧力に耐えられるために。
And he eventually is going to have precious stones that will emerge out of this experience.
そういう経験から神様は我々をダイヤモンドとして宝石にするためです。
And the question is, why?
なぜそんなことなさるんでしょう。
Why did God represent His people as stones that had to go through all of this?
こんなさまざまな経験を通して、そしてこういう宝石を持つように持つことを目論んでいらっしゃるんでしょう。
Many people believe that the 144,000 that God is just trying to prepare a spiritually beautiful church so He can marry her.
ある人たちはですね、14万4千人というのは、もう非常に美しくも備えてきた、霊的なその花嫁を、麗しい花嫁をこう用意なさるということを想像します。
He's just trying to get her as most beautiful as he can so that he can take her for his bride.
できるだけ美しいものにして、そして天の家境に連れて行きたいというふうに考えます。
He does like a beautiful bride.
もちろん美しい花嫁喜ばれますよ。
But if that was his purpose,
しかしそれが彼の目的でしょうか。
In a way, although he deserves it, you know, in a way, it would be almost selfish.
そういうことであるならば、ある意味ではね。
If I can say that reverently.
その経験な気持ちで言うんですが、ある意味では神様は利己的かなと思うことがあります。
God is not thinking about himself.
神様自分のことを考えていらっしゃらないんです。
The spiritually beautiful 144,000.
14万4000の霊的な本当の美しさというのは、
This beautiful woman
美しいこの女性の
is actually a warrior.
これは本当は戦士、兵隊、ね、
And he is going to use her
彼女を使われて
to do a special work
特別な働きをさせよう
としたい
最後の時代に。
You can read it in the Bible in the story of Abimelech. You know the story of Abimelech?
アビメレクの物語に皆さんそれを読み取ることができます。
In the book of Judges, he was marching on the city.
詩式に出てきますね。その町を行進している。
Okay. And he was trying to put wood to burn the door down. He represents Satan.
Abimelech
represents Satan and his rebellion against God.
I thought he was a good man.非常に悪さをしてね。
Our time is up. We need to end our meeting.
ちょっと見てみましょうか。アビメレク。サタンを表す人。
I believe his name was Abimelech. Let me make sure that that is correct.
アビメレク。
Yeah, it's in Judges chapter 9.
獅子九章です。
And he was not a good guy.
善人ではなかったんです。
And we're not going to go through the story.
はいはい、
But Abimelech was warring against God's people.
で、神の民をあれですね。
And he
散々苦しめるんです。
He was killed by a woman.He was killed by a woman.
そのアビメレクはね、
That's in verse 53.
53節を見ると分かりますが、女によって殺されるんです。
And this woman killed him in a certain way.
その女は、この女はこの人をある特定な方法で殺します。
How did she kill him?
どうやって殺したんですか
?With a
石で。石で。はいはいはい。ね、そうそうそう。石で頭を。
5
分ちょっとくださいね。
Yeah. In the Old Testament,
旧約聖書に、
When people broke God's Ten Commandments,
人々が十戒を犯した時に、
The penalty was for it was death.
その違反した人は死が宣告されました。
And the preferred way, the way that God chose that they would die was through
神様がその刑罰としてその人を殺すときに使われた方法というのは何でした
？I have the Bible text I can give to you after the meeting that show they were stoned for false worship.
偽りの礼拝をした場合に石で撃ち殺す。
They were stoned for taking his name in vain.
神の名を左に唱えた場合に石で撃ち殺す。
If on a man gathering sticks breaking the Sabbath, he was stoned to death. The adulterer was stoned. The child that did not honor his parents, he was stoned. What is all that talking about? In God's people, in his encampment, he got sin and sinners out of his camp by stone.
そのイスラエルのキャンプから罪を取り除くために石によってなさるとわざわざ。
And today there's a black spot in the universe, and that black spot is the earth.
この全宇宙において今日、たった一つ地球だけがもう汚染された惑星であり。
And God is going to get sin out of the universe, but in His method is He's going to use stone.
この全宇宙からですね、罪を取り除こうとされるときに神様は石を用いられる。
In Zechariah chapter 9,
ゼカリア9章。
We won't turn there, but it's in verses 12 through 15.
9章の12節から
It talks about 15節まで。The weapons of God.
神様の武器は何であるかということをここに述べています。
And in verse 15, it mentions that God has what he calls
9章の15節を見ると、バラムの主は彼らを守られるので、彼らは石投げどもを食い尽くし、石ども、石投げ、石投げども。
Jeremiah 51:2 it says that God will use His people as a battle axe.
エレミア51の二十節に、神様は民をご自分の民を
神の武器、His battle axe. His people will be His axe.
いわゆる斧として敵を破る、斧として使われると書いてあるんです。
No battle axe.
In Europe, they use it.I will make Jerusalem big heavy stone.
Big heavy stone. Yeah, emergency stone. Yeah, I think that is in Zechariah.
Zechariah.
Yes. Let's go to our closing text. It's Romans.
That's a 12.
Chapter 16. What's that?
Zechariah 12:3.
12:3. Make Jerusalem a burdensome stone.
Yeah. Big heavy stone.
Heavy stone. Yes. And if he's going to smash, that's very good. Put that in my notes. Let's go to our closing text in Romans 16.
最後に、ローマ書の16章。
Romans 16.
ローマ書16章。
And verse 20.
20 says.
And here we're seeing the reason God is going to have a people with the ark experience.
この契約の鳩の経験に入る人たちのことを、
It says, and the God of peace shall bruise Satan under your feet. Verse 20.
20節。平和の神はサタンを速やかにあなた方の足の下に踏み砕くであろうと。
God is going to have a people that are going to have the law.Written in their hearts.
神様はご自分の律法をその心に記して、その人たちを用いて、
They'll reach that high standard and their experience through His power.
彼の力によって高い経験に達すんです。
He's going to have a people that are going to have a resurrection experience represented by that rod.
アロンの杖で表されてた、もう再生復活の力を経験した人たち。
But they have a people that are going to be sustained by him who will receive truth directly from him.
真理の言葉を直接神から、人手によらず直接神からいただく人々を用意しようとしていらっしゃ
る。People who will submit to his polishing and shaping process to get ready to be part of that grand temple.
そしてもう全く磨き上げられて用意された人たちが霊的な家を完成するという、そういう人々を用意されています。
People that will go through a period of tremendous tightness and pressure that will transform them and bring out Christ's character more beautifully.
これらの人たちはものすごい圧力と火で高熱で、そしてもう堅固なものになって、そしてかつてなかったことの老いなる悩みを通過するという経験をします。
And then he will use those precious stones as his sling stones for the final conflict against the enemy.
これらの宝石を持って、石を持って、神様は最後の戦いの時に、いわゆる石嘆き、あるいは何ですか、斧、あるいは武器として、神様の武器としてお持ちになるんです。
How many of you want to be part of that experience?
そういう経験の入りたいと思う方いらっしゃるでしょうか。
Kneel with me then as we call in prayer.
膝をついてお祈りしてください。
Our gracious Father in heaven.
天の恵み深いお父様。
Oh, we see that it's going to be a difficult thing to enter.